聖書を読みいたします。今朝の聖書の今朝の聖書の箇所は新約聖書138ページ、ルカによる福音書15章の1節から10節までとなります。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら、喜んでその羊を担いで、家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので、一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。ここまでとなります。今朝はルカによる福音書15章の一節から十節の御言葉に心を向けていきたいと思います。このルカによる福音書の十五章には、今朝学びます見失った羊の例えとなくした銀貨の例えの二つの例え話、そして放蕩息子の例え話の合計三つの例え話が収められています。この三つの例え話は、例えは変わるのですが、失われたということと回復、さらには回復は大きな喜びであるということが主題となっています。また今朝扱います見失った羊の例え話となくした銀貨の例え話は、この三つの例え話の中でもより類似性が高く、二つで一組の例え話であっただろうとも考えられています。このことより、本日は二つの例え話の御言葉の解き明かしをすることといたしました。早速、一節より見ていきたいと思います。一節、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたとあります。一節の初めには徴税人が出てきます。これは外国人であり、異教であるローマ帝国より依頼をされて、同胞のユダヤ人より税金を集める人たちのことです。さらには同じユダヤ人から税金以上のお金を回収して、自分たちのお金としていたため、ユダヤ人からは嫌われた存在となっていました。次に罪人が出てきます。この罪人とは、律法学者やファリサイ派のように律法を守ることのできない者たちのことを指しています。彼らはファリサイ派や律法学者たちより汚れた存在であるとされ、忌み嫌われてきました。また徴税人や罪人は決して神の国に入ることができないというのが当時の律法学者の見解でした。そのような中、イエス様は14章の25節以下で、汚れた存在であるとされた 徴税人たち、そして罪人たちに対してイエス様の弟子になるように招いておられるのです。きっと初めは律法学者たちの見解と同じく、徴税人たちや罪人たち自身も自分たちは神の国に入ることができないと考えていたに違いありません。しかしイエス様は汚れた存在であり、当時神の国には入ることができないとされたものであるにもかかわらず、弟子へと招かれたのです。おそらく徴税人たち罪人たちはイエス様の弟子への招きに対して驚きつつも、いや、その中に神の国への希望を見たのです。このように神の国への希望を見た徴税人たち罪人たちが、一節にあるようにイエス様の話を聞くために近寄ってきたのです。イエス様はこのような人たちをご自分の食卓に招かれたのです。2節と3節、するとパリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話されたとあります。この様子を見ていたパリサイ派や律法学者たちは、徴税人や罪人と一緒に食事までしていると不平を言うのです。ここで注目したいのは、一緒に食事までしていると言っていることです。一緒に食事をとるというのは、聖餐式にも見られるようにイエス様との最も深い交わりであると言えます。イエス様はそのような深い交わりまで罪人と持っている。神様に従って真面目に律法を守っている自分たちではなく、神の国に入ることができないとされた徴税人たちや罪人たち、その人たちと一緒に食事をしている。そのイエス様に対してなぜなのかと怒りつぶやくのです。実は同じことはルカによる福音書の5章の29節30節にもありました。お聞きください。29節30節、そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。ファリサイ派の人々や律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。ここでもファリサイ派律法学者たちはイエス様が徴税人と食事をすることについて、今回の15章と同じようにつぶやいているのです。言い換えれば、同じことが以前にもあったということなのです。イエス様はこの回答として、続く31節においては、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるとあります。このようにイエス様はご自分が来られた理由を、罪人を招いて悔い改めさせるためであるとはっきりと語っておられるのです。それにもかかわらず、同じつぶやきをこの15章でもしているのです。5章に続いて15章でも同じ不平を言うパリサイ派、律法学者たちに対して、イエス様は5章よりももっと詳しく、もっと理解できるように、一つではなく3つの例え話を持って語られるのです。イエス様は15章の3つの例え話を通して、徴税人や罪人たちを招き、一緒に食事をとる、あるいは深い交わりを持つことについての意味と理由を、 分かりやすく教えておられるのです。ここより見失った羊の例えの内容に入っていきたいと思います。4節から6節。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。ここではたった一匹の羊を探し求める羊飼いの熱心さが語られています。4節には見つけ出すまでと書かれています。羊飼いは一匹のいなくなった羊を探すために他の99匹を野原に残して決して諦めることなく見つけ出すまで探し続けるということなのです。そして5節では喜んでとあり、6節では喜んでくださいと喜びという言葉が続いています。つまりここで強調されているのは喜びなのです。ここにより羊飼いにとって失った羊を見つけたことはこの上ない喜びであるということなのです。失った羊を見つけることができた羊飼いは家に帰って友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので喜んでくださいというのです。新共同訳聖書では分かりにくいのですが、6節にある見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいの部分は、原文のギリシア語では私と一緒に喜べ、私と一緒に喜べと命令形で語られています。その続きの部分も直訳すると、なぜなら私は見つけた、私のなくした羊をと、私の羊を私が探して見つけたこと、まあ、言い換えればなくした羊は他ならぬ神様のものであり、そして神様自らが羊を探されたことが強調されているのです。5節6節と2回も喜びが語られ、さらに2回目の方では喜べと命令形で語られていることは注目すべきことです。つまりイエス様は例え話を語りかけている律法学者、そしてファリサイ派の人々に向かって喜べと命令形で語られているということなのです。それではイエス様は何について喜べと言われているのでしょうか。7節をお読みいたします。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99匹の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。ここで初めて一匹の羊が悔い改める一人の罪人のことを指していたことが明かされるのです。たとえたった一人であったとしても、罪によって神様から離れていたものが悔い改めて神様のもとへと帰ることは神様にとっての大きな喜びなのです。またそれは99人の正しい人についてよりも大きな喜びだと語られます。また同時にその喜びは神様だけにとどまらず天の国全体の喜びなのです。次の8節からはもう一方のなくした銀貨の例えが続いていきます。8節をお読みいたします。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。8節からは探すものが男性から女性に変わります。そして 明かりをつけて念入りに探すというところにスポットが当てられます。当時の家には窓というものがなく、入り口も一つだったために、昼間でも部屋の中は薄暗かったようです。そんな薄暗い部屋の中でたった一枚の銀貨を探すことは本当に大変だったに違いありません。しかもこの旧説では灯火と書かれていますが、現在の懐中電灯のように明るいものではありません。ですから手元を照らすのがやっとだと言えるでしょう。ですから当てもなく端から端まで灯火を飛ばして探していくよりも、ここで書かれているようにまず床を掃いて落ちているものを集め、集めた部分を灯火を灯して探すことが一番効率的であるとは思います。しかし全体を掃かなければならないため大変な作業でもあったと考えられます。しかし女性はその労力を惜しむことなく、たった一枚の銀貨を見つける、ただそれだけを求め熱心に探し続けるのです。9節10節。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。この9節でも女性は羊飼いの時と同じく、見つけた時に友達や近所の人々を呼び集めるのです。さらにこの9節にある一緒に喜んでくださいという言葉も、ギリシア語の直訳では一緒に喜べと命令形で語られているのです。ちなみにこの部分のギリシア語も先ほどの6節と全く同じ表現が用いられているのです。つまり6節、そして9節においてもイエス様はファリサイ派、律法学者に対して罪人が見つけられたことに対して喜べと繰り返し、しかも命令形で強く求めておられるのです。このことを通してファリサイ派、律法学者に対して神様自らが罪人を探し求めて、そして見つけることを望んでおられる。だからこそ排除し、のけ者にするのではなく、言い換えればイエス様が一緒に食事の交わりをすることに対して、本当に神様の御心を知り、共に喜べと、神様の呼び集めに対して共に喜ぶことを強く求めておられるのです。本来、律法学者やファリサイ派とは神様の御心に心から従っていこう、その真面目な思いから厳密に律法を定め、それを守っていたはずなのです。それがいつの間にか神様の御心を大切にすることよりも厳密に律法を守り、そこで満足をしてしまうことへと次第に心が移ってしまったのです。そこから本当の神様の御心に目を向けることなく、自分たちの救いにのみ目心を傾け、罪人を排除する方向へと向かってしまったのです。本当に神様が望まれていること、それは一つの失われた魂が神様の御前に見つけられることなのです。このことこそ本当に尊く大きな喜びなのです。このことは今朝イエス様が何度も喜べと命令形で語られているように、天での喜び、あるいは神様の喜びは、を今度は私たち一人一人にとっての喜びとして受け止めてほしいのです。そして今朝もう一つのことに心を向けたいのです。それは99匹、あるいは9枚の銀貨についてです。15章の例え話で99匹の羊や 9枚の銀貨に例えられ、正しいものとされているファリサイ派や律法学者たちですが、本当に正しいものと言えるのでしょうか。本人たちは2節にあるように罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言えるほど自分たちは罪人ではないと自負しているようですが、本当にそうなのでしょうか。本当に罪のないお方はイエス様以外にはありえません。ですから罪によって神様のもとから離れてしまったという意味では、ファリサイ派や律法学者といえども例外ではありません。むしろ自分たちには罪がないと高ぶり、イエス様を信じることなくイエス様と敵対をしているという意味においては、イエス様のもとで食事をする者たちよりも罪深い存在であると言えるのではないでしょうか。つまり律法学者もファリサイ派も神様から見れば等しく罪人に他ならないのです。このことについてローマの信徒への手紙の3章の10節から12節においてパウロはこう言っています。お聞きください。10節から12節、次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。悟る者もなく、探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。ここでパウロは罪によって正しい者は一人もいないこと、さらには善を行う者もただの一人もいないことを語っているのです。それは律法学者やファリサイ派であっても同じなのです。たとえ自分は熱心に律法を守っていると思っている人であっても、人間は等しく罪を犯すものなのです。ですから悔い改める必要がないなどということはありえないのです。自分を罪人であると認め、イエス様の言葉に耳を傾けようとしたファリサイ派たちの言う罪人たちよりも、むしろ神から選ばれた選民であり自称を正しい人なので、悔い改める必要はないと考えている方がより罪は根深いと言えるのではないでしょうか。また今回のファリサイ派律法学者たちですが、私たちは単純に他人事としてイエス様の隣でなんと慈悲のない人たちだと責めることができるでしょうか。そう考えていくとき、ここで語っています私自身も含めて、すべての人に罪があり悔い改めの必要性があるということなのです。また罪によって律法学者やファリサイ派と同じくイエス様より喜べと何度も命令形で言われているにもかかわらず、どうしても喜べない、そのような部分もあるのだと思うのです。つまり今朝の喜べというイエス様の言葉は、同時に私たちにも投げかけられていることを覚えたいのです。このことを覚えつつ、今度は福音という視点で見ていきたいと思います。このように本当に罪深い私たちであるにもかかわらず、私たちの罪の贖いのためにイエス様が十字架にかかられたのです。それはどうしてなのでしょうか。なぜ神様はイエス様の命を捧げてまで罪人である私たちを救おうとされたのでしょうか。そのことは本日の二つの例え話から見ても明らかです。今朝神様は失われたものを探し、そして救うために他の誰でもなく神様ご自身が諦めることなく見つけ出すまで探し続けてくださることを見てきました。そして見つけた時には他の誰よりも喜ばれるお方なのです。神様は私たちが神様のもとに立ち返り、神様のもとへと帰ってくることを誰よりも望まれています。 その道を開くためにイエス様を十字架にかけられたのです。それは私たち一人一人が神様のもとへと帰ることが神様にとってのこの上ない喜びだからです。イザヤ書の43章の4節にはこうあります。お聞きください。43章4節、私の目にあなたは高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。このイザヤ書43章の4節にあるように、神様は本当に私たちが罪人であるにもかかわらず、値高く尊い存在として見てくださり、愛してくださっているのです。神様は私たち一人一人を愛してくださっています。そして私たち一人一人が手術ごとに神様のもとへと帰ってくることを誰よりも望んでおられるのです。私たち一人一人が神様と共に歩むこと、このことこそ本当に神様にとっての喜びなのです。本日この信仰教会に集われている皆さんお一人お一人も、同じく神様が見つけてくださり、この上ない神様の喜びのうちにあるのです。今朝改めて私たち一人一人は神様の愛のうち、それも神様の大いなる喜びのうちに礼拝を捧げていることを覚えたいのです。そしてそれは同時に天の国全体の喜びでもあるのです。私たちも この天の国、言い換えれば神様のご支配のうちにあることを喜びたいと思います。そしてコロナを含め多くの困難の中にあっても、今週一週間も神様と共にあることに思いを向け、喜びと希望を持って共に歩み出そうではありませんか。それでは祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝は神様ご自身が罪人を探し求めておられること、そして罪によって離れてしまった者が神様のもとへと帰ることが神様にとってこの上ない喜びであることを改めて覚えることができました。ありがとうございます。神様、本当に私たち一人一人もこの信仰教会に神様の喜びのうちに招かれたことを改めて思います。ありがとうございます。どうかあなたと共にこれからも感謝と喜びを持って礼拝を捧げていくことができますように、豊かに聖霊を注いでください。感謝して生きておられ、また唯一であり、そして私たちと共にあることを何よりも喜んでくださいます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。